はい、今日は詩編の61です。で、ここで、この内容はですね、はっきりしているわけですよね。2節からずっと5節まで、まず叫びがあると、心がくじける、弱るとき、という状態にあるというのがすぐにわかります。私の叫びを聞いてくださいと。これは、まあ、誰でもですね、こういうような状態に置かれたことはもう必ずあると思うんですね。Hear my cry, O God, listen to my prayer. Hear my cry, O God, listen to my prayer. 聞いてください、私の叫びを。神様、私の祈りに耳を傾けてくださいと。こういうのも、これは2000年、3000年も変わることがない、誰でもが共通の祈りであり、願いであると思うんですね。これを言うことができるのは、こういうふうに助けてくれる神様を本当に知っている人だけだと思いますね。こういうふうに追い詰められるときは誰でもあるんだけれども、神様と言ってですね、信頼をして、訴えると。神様を知らない人はそういう苦しい状態にしたらってどうするんだろうかと、これは苦しければ苦しいほどますますですね、深み、深い、暗い、深いところ落ち込んでいくという気持ちになるんですね。これは私自身も以前にそういう経験がありますからわかりますが、見つめるものがないしですね、助けてもらえると信じるものがなかったら苦しければ苦しいほどもう落ちていくわけですね。だからそれも必死になって、もう忘れることだけしかできないと。で、病気になったり、今更もうお酒を飲んでもいけないということですね。忘れようともがいてももがいてもですね、これはできない。元気な時はですね、なんったらお酒を飲んだり、悪い遊びしたり行きますけど、もう病気になったらそれできないわけですね。まあそういうことで、まあ、追い詰められてい、くというわけです。だけど神様を知っている場合にはこのように神様、叫びを聞いてください、耳を傾けてくださいと、こういうふうに必死で祈ることができるというのは、これ私たちの大きな恵みだということを思うわけですね。このような非常に単純なですね、叫びというこの叫びが、まあ、祈り、ここで分かりますように平行法ということがありますね。詩編では似たような言葉、内容を並べるわけです。ですね。1行目と2行目とはほとんど同じなわけなんですね。だから叫びっていうのはまさに祈りなわけです。祈りと同じなんですね。聞く、耳を傾ける、これは別の言葉なんです。ヘブライ語の別の言葉をこういうふうに少し変えてこのように畳みかけるようにして、言っているわけです。で、こういうもう非常に真剣なこの叫びっていうものは、これは心がまっすぐですね、まっすぐ神様の方を向いておるから神様に聞いていただけるということがあるわけですね。神様を信頼した上でまっすぐ叫ぶと、何も知識も関係ないと、経験も関係ないとですね、血筋、家柄も関係がないと、まあ、そういうこのまっすぐ神様を見上げるような願いは聞いていただけるということで、これはまあ新約聖書にもこういうのは出てくるわけですね。こういう叫びというものが一番、まあ、基本的なものだと思いますね。これは例えばですね、福音書で、見たら福音書にあるのはこういうところと関係があるわけなんですね。それの新約版の福音書であったらどこにそういうことがあっただろうか。例えばマタイですね。マタイ福音書ではですね、16ページの9章の27、マタイですね。 こういう九章のですね27にあるようなイエスがそこから出ていくと二人の盲人が叫んでいった。ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと。ダビデの子っていうのはこれはメシアだっていうことを信じてるわけですね。メシア、その時は弟子たちですらまだまだ分からなかったのに、不思議なことにこの二人の盲人は早くもですねダビデのことを言い伝えられたこのメシア、メシアだと、まあ、そういうふうに信じてなければこんなに誰も癒すことはできない盲人の人がですね憐れんでください言わないわけです。固く信じて確信できたからこそこのように必死でですねこの方こそは憐れんでくださると。で、こういうような必死の叫び祈りっていうもの、そして、イエスが家に入ったそこまででも他人の家だのに入っていった、それぐらい必死についていくということなんですね。でこのように信じているように見えるようになる、こういうことが原型になっているのが分かります。こういうふうなイエス様に対する切実な叫びっていうのはあんまり旧約聖書を読まない人が多いものだから新約聖書にあるものだっていうふうにですね、誤解している人もおりますが、その原型はこう詩編にたくさんあるわけですね。で、一番私たちが、これからもあるだろうと思いますが、苦しい時には痛みが激しく苦しい時にはですね、考えたりできないんですね。読むこともできないと。考えたり読むことも聞くことも聞きたくないというぐらいに苦しくなったそうですね。テープも何も聞きたくもない、読みたくもないと。会いたくもないっていうぐらい、そういう時でもできることは唯一神様ってこういうふうに叫ぶことだと思うんですね。いよいよ追い詰められたら。もう苦しくて苦しくてたまらないっていう時に。どうか助けてください、耳を傾けてください。で、この叫びが本当にこの必死であるっていうのがですね、この三節っていう地の果てから呼びますっていう独特の言い方ですね。これは地の果てから言うの他にはないんですね。たくさんこの詩あるけど地の果てから呼び叫びますというようなことはちょっとない。これはどうしてこういう言葉がおのずから出てきたんだろうかと。この呼びますって言われます、これも叫ぶとも大概訳されることなんです。血の果てから呼びます、叫びます。 From the end of the earth。 でここのところをテーマにした賛美もあります。ゴスペル的な賛美もあります。 From the end of the earth ですね、地の果てから。これはそのぐらいですね、神様から遠くに言えば投げ出されたという気持ちをこういう形で表現してるんですね。もう遥か遠くにまで投げ出せられた、もうこれはどうしようもない、助けもないぐらいずっと遠いところまで、でもその遥か遠くからでも神様あなたを呼ぶのですっていう意味なんですね。もう遥か遠くの方へ掘り出されたからですね、もう諦めたりしない、たとえ地の果ての方へ掘り出されたようであってもそこから呼ぶのですというわけなんですね。地の果て、もう誰もいわゆる味方もいない、友もいないってですね、慰めてくれる人も誰もいない、本当にこう離れたところ、そこからまさに呼ぶのですということなんですね。こういう、これは徹底した孤独、誰も分かってくれないというのはですね、たとえ人が近くにおってもいわば地の果てから呼ぶと叫ぶというような気持ちになるというんですね。これはこれが一番ですね典型的な例はイエス様がですね十字架上でエリエリと、神様を捨ててしまったと、どうして私を見捨てたのかというようなですね、こういう気持ちにすなる、遠くにも捨てられたというわけですね。でもそこからイエス様を叫んだわけです。そういうことになりますね。血の果てから叫ぶ、血の果てだから諦めない、だからといって諦めないということなんです。 そして、私を揺るがないですね、岩山のところへどうか導いてくださいと。これは私たちの悩み苦しみっていうのは非常に低いところですね。暗い低いところ、いわば泥沼のようなところ、泥沼のようなところへ、そして、ありもできない。そことだから対照的に高くそびえるですね、岩の上、そういう揺れ動かないようなところ、そういう、まあ、清い風の吹いているそういうところへ導いてくださいと。いうわけですね。この地の果てっていうのが、地の果てっていうのはそういうですね、非常に下の闇の暗いですね、泥みたいなところ、まあそういうところでもあるわけですので、こういうふうに、それと反対の高いところに、岩山の上に導いてくださいですね。もう動かないところに導いてください。で、4と5は、この人がですね、こういう非常に苦しい時、叫びの時であっても、確信を持っていた。どんな確信か。神様は私が叫ぶところであるし、砦の塔であると。これは昔の訳では、矢倉。神は我が矢倉っていう砦の塔なんですね。これは、まあ、現代ではですね、この塔。分かりにくい。どうしてこういう例えに使ったのか。今はそんな塔なんてですね、どこにも見られないからですね。これは古代はですね、この城壁の町だったわけです。その中にですね、こう見張りとしてですね、砦の塔があった。そこでいつも見張りの人がですね、遠くから敵が攻撃してきよったところからそれを見て、そして攻撃をする。で、味方を守ると。そういうために塔があったわけですよね。見張りの塔。だからそういうふうに神様はこの砦の塔だと。で、そこに逃れることもできる。神様はいつも見張っておいてくださると。で、敵が来よったらですね、攻撃してくれるんだと。まあそういうような例えからですね、神様こそは自分の砦の塔だというようにイメージが言われているわけですね。で、さらに、この神様のテント、幕屋っていうのを現代は使わないですね。いわゆるテントなわけです。まあ、テントというとですね、まあ、運動会みたいなものをこう連想するということで、聖書ではテントというふうな訳を使わないんですけども、今頃誰もですね、幕屋なんて言わないですよね。テントで住んでる。遊牧民族ですね。現代でも遊牧民族はテントを簡単な布切れですね。布切れでテント張ってるわけです。幕屋とは普通はもう言わないですが、この神様のテント、幕屋、家ですね、に私がやるんだと。で、神様の翼がそこは酒どころなんだと。まあ、こういうふうに神様っていうのをですね、まあ、塔である、またテント、家であり、そして翼であると。まあ、こんなふうに、実際にこの詩を作った人は神様の大きなですね、そして大きな守る愛であるということは分かっていた。そういう愛であることを分かっていたからこそ、その神様に向かって苦しい時必死に叫んでいるということが分かります。それからこの6節のところですね。神様、あなたは必ず私の誓願を聞き取りというようなことがあります。それからもう一つですね、この九節は、これは誓願ということで、これは誓いなんですね。この訳だけが満願、願が満たされて満願という特殊な訳を使っていますが、これはこの訳だけなんですね。ちょっとわかりにくいですね。満願の捧げ、満願の捧げ物って何のことはわかりませんね。ですからちょっと後でこれ回しそうと思いますが、この、6節のところとかですね、この最後のところはちょっと分かりにくいと思いますので、神様は私の誓い、さまざまな誓い、これは約束ですね、約束誓う、これを聞いてくださると。これはどういうことかということです。で、最後の9節もですね、他の訳見たら、日ごとに私の様々な誓いを果たす 誓いを果たすと、それに6と最後に両方今度は誓いというものを果たしますということが出てくるわけです。これは誓いって何か、神様の御言葉に従うっていうのはこれ最大の誓いなわけですよね。だから神様に叫ぶ一方で神様の御言葉に従っていくという誓い、その御言葉の中には昔は立法的ないろんな決まりもあったんですけども、それをいろんな決まりもあったわけですね。だから全体として言ったら神様の御言葉に従っていきますというのが誓いの一番大事な内容ですよね。その中にまあ誓いの中に捧げ物もあるわけです。でそういうふうに、誓いをも約束を私はここに従っているということも聞き取って分かってくださると、そういうふうに、それを聞いてくださるからですね、恐れる人に継ぐべきもの、継ぐべきものっていうのはこれはあの昔から領土、領地ですね、約束の領土をくださるということであったんですけども、今の私たちでは天の賜物、天国の賜物、これが神様の子供としてですね、後継ぎと同じですね、長男と同じで後継ぎとしてもらえるものです。継ぐべきもの以前はそういうふうに、まあ、土地であったわけですけども、だんだんとそういうふうに霊的なものに変わっていったわけですね。でそれから7と8っていうのはちょっと分かりにくいと思いますが、どうしてこういうふうに王っていうのはこういうところで出てくるのか、ちょっと唐突なわけですね。7たち、この2つだけですね。王の日々になお日々を加えて永遠に長らしてください。王が神の前で永遠の王座につけて慈しく誠に守られますようにと、こういうふうに突然王や王が出てくるのでですね、分かりにくいというところありますけれども、これはあるべきですね、理想の王、理想の王っていうものをですね、この人がイメージに描いているわけですね。でその王の幸いと自分という個人の幸いが深く結びついているっていうことを知っていたと、これはまあ時々出てくるわけです。だから自分の幸いだけを願うのではなくって、全ての人たちを支配している王の幸い、王が本当に神様の前では正しくあるようにっていう、そういう願いをも同時にしているっていうんですね。で、普通の国は7だけしかないですね。普通の国は7だけです。王の日々になお日々を加えて王の支配、まあ、ずっと続きますよね。これはまさにですね、君がえと同じなんです。君がえの国家ですね。君がえは天皇の支配する身は、とこしえにですね、千代に、八千代にって言いますよね。仙台も八千代に、とこしえに続きます。ただそれだけなんですね。他のいろんな国にもそう似たものがあるわけです。けれども、聖書では根本的に違うのは、その八であるように、その王がですね、とこしえにっていうのは神の御前にあって、というわけです。神の御前にあって、これも当然正義、正しくないといけないわけですね。そして慈しみと真実に守られた状態で永遠の王座につきますように、そういうふうに王がなされば、一人一人の国民にも幸いが大きく及んでくるという、そういう見方があるわけですね。で、戦前の日本だったらこの神の前にあってですね、神のしもべとして、こういう慈しみと誠ではなくって、天皇自身が神だですね。日本の場合は日本の王、あるいは王なんですね。王である天皇そのものが神だっていう、まあ、根本的な違い、間違いをしていたということです。でこういうふうに人間の本当の幸いにはですね、私たちの支配の上に立つものがこのように神の前で愛と正義を持っていなければいけない ということは分かったんですけども、それが本当に実現されるのはこれはイエス・キリストが王である時なんですね。こういうところで旧約聖書はいつもですね、どこか不思議にもイエス・キリストをこう予言しているところと言われますね。これは本当に成り立つのは当時イエス・キリストだけなんです。永遠の王でありますね。慈しみと誠で完全に守られているというそういうものを完全に持っているで永遠の王座についてはこれはイエス・キリストだけであってですね、そういうキリストを私たちは与えられているわけですね。この時代にはまだそういうことははっきり与えられてなかったけど、こういうふうにずっと遥かに未来に実現するこの予言として与えられたんですね。そういうように私たちの上にはある種のですね、永遠性のある王がこの世に来てくださらなければいけないという願いですね。そういう王への願いがキリストによって実現されて、キングオブキングスっていうわけですね。そういうふうに、私っていうのはずっとこうやって、私って個人とですね、その上に立つ支配をするその王というもの、と深いですね、結びつきをこういうふうに、この人はここで歌っている、言っているということなんですね。そうした上で、この人は最後のところで永遠に神様の未来を賛美する、感謝する。ここでもですね、私たちの信仰、さまざまな苦しいこと、悲しみや苦しいことがあるけれども、そこから叫びで最後に到達するのはこういうふうに神様の皆、神様を賛美して感謝して歌うと、神様への賛美だ、祈りと賛美っていうのがテーマにもしましたが、そういうふうにこういうふうに最後にこういうふうに出てくるわけですね。で日ごとにこの捧げ物をする、この最後のところはこういうふうに漫画の捧げ物を得た途端にこのままでは私たちなんか関係がないような儀式的なことに見えますが、これは日ごとに私たちが心からのものをですね、捧げますっていう、毎日捧げると、そういうことを言っているわけです。神様からこういうふうに良きもの、助け、その酒どころ、守り与えられたから、だからそれを感謝して賛美して心の捧げ物を立て捧げると、まあ、そういう意味がここに出てきているわけですね。砕けた心は最大の捧げ物だっていう言葉がありますが、まあ、そういうふうに、つながるわけです。ちょっとこの口語訳の方で訳を。日ごとに諸々の誓いを果たす。毎日毎日で誓い、神様のことはついていきます。そして心を捧げますと。そういう誓いを果たしていくということなんですね。だから受けるのと感謝を捧げるの。これが一つにこう融合して溶け合っていくという状態だということなんですね。こちら、口語訳もしますからね、これ最後ね。まだ誓いを果たすとね。
ここだけっておっしゃって、これ詩編の中では116にもちょこっと出てますけど、あんまり出てないんです、
ね、他の訳には使わなかったんです。ここだけっていうのは65編にも漫画って、この詩編新教訳ではでこういうふうに出てますね。ここだけっていうのは新教訳だけでこういうことを扱ったんですね。新教訳で初めてこういうふうに今まで使ってなかった訳を使うとよくあるんですけどね。少し後にもこれは出てくるわけなんです。そうです。詩編ではね、65編にもちょっと隣の2編にも2節も出てくるんですけどね。 マンっていうのは言語にないんですね。近いということはなんですけどね。それをここにマンガンとしたか何かなって誰でも思いますね。まあ、近いっていうのも日々ここに従いますという近いなんですね。本当にね。それで、その中にいろんなものが入っているわけです。I offer you daily what I have promised。 私が約束したことを毎日あなたにお捧げしますということなんです。まあ、今の私たちに一番これは祈りっていうことなんですね。砕けた心で毎日捧げますということにつながると思います。感謝と賛美の祈りを捧げると、このようになります。これさえね、こういう形でデイリーオファリングっていう言葉ありますね。日々に捧げるっていう、日々の捧げ物。昔は物を捧げてたんですけども、私たちは目に見えないものを本当に日々捧げるということを神様はちゃんと見てくださっておるというわけですね。それからあと一つ付け加えてきます。この五節にあるようなこの例えですね。この翼を避けどころ、これは親鳥がヒナをですね守るっていう時に、この光景はこんなこと見たことがないという人、まあ今の若い人の、私は子供の時もたくさん本当にもうこれを自分も育てたし、これを見てきたからですね、よくわかるわけですね。親鳥が子供ヒナを翼を広げて、そして集めるわけ。寒くなったら駆け寄っていってですね、そして翼の中に入り込むわけですね。翼を広げて中腰になって守ってやるわけです。そして暖かくなってきたらそこですやすやとひよこが寝るんですよね。暖かくなったら、もっと暖かくなったら頭を少し羽のとこから顔を出してですね、頭を出してすやすやと眠っていると。本当に平和なこの母鳥のですね愛情が非常によくわかる光景だったんですね。でそれがまあこの翼を避けどころで、これは他の詩編の17編にもありますので、詩編の17の8、こういうので神様の愛を実感していたっていうのが分かるんですね。詩編の17の8、神様って霊的なものですね。普通は鳥のようには例えないと思うんですね。神様を鳥のように例えるってことはあんまり現代のクリスチャンはあんまりしないと思うんですけど、こういう詩編ではお料理にですね、こういう翼の陰に隠してくださいというのを親鳥ですね、親鳥のこういう鳥の愛に例えているわけです。そういうふうに、まあ、温かいようなですね、温かいその愛というものを感じていたということも、こういうところからは分かるわけですね。瞳のように私は周り、翼の影に隠してください。まあ、この神様という巨大な鳥のようなですね、全世界の人を全部翼に入れるんですよ。この大きな鳥ですね。いくら入っても入ってもですね、溢れることがないわけですね。まあ、そういうだと、まあ、いうことができるわけですね。だから神様の愛を感じたことのない人はですね、そういう翼の陰に入っていくひよこ、小鳥ですね、そういうふうなもの全然こうイメージに浮かんだことがないということがありますが、こういった詩を作った人はですね、本当にこれを実感してたんだとですね、まあ、そういうことです。それでは一応今日は、まあ、そこまでにしておきます。